東海帝王が死んじゃいましてね。
はい。そんな明るく言うようなことですか？
いやいやいやいやいや、はい、まあちょっと第一声はなるだけ暗い話題になるので、うん、明るく言っておこうと思ったんですけれども、いや本当にね、まあ私にとっても忘れがたき名馬なんですけれども、東海帝王、1988年4月20日生まれ、はい、オス、カゲ、北海道はニーカップ長浜牧場の生産馬、はい、馬主は内村正則さん、立東松本正一厩舎の所属馬でした。はい、父、シンボリ・ルドルフ、母、はい、東海ナチュラル、うん、母の父、ナイスダンサーという血統馬で、はい、通算12戦9勝、うん、その主な勝ち蔵には、皐月賞、はい、日本ダービー、うん、ジャパンカップ、有馬記念、大阪杯、重賞5勝、うち G1 4勝というね、うん、1990年代初頭を飾る日本の名馬だったんですけれども、はい、猿ですね、2013年8月30日に、うん、形容されておりました。北海道の車台スタリオンセンターでですね、はい、残念ながら、急性心不全ということで、
心臓の方で、
ヒートショあーハートショックで死んじゃいました。まあ25歳
大往生ですか。
まあまあまあまあ、もうちょっと長く生きられたんじゃないかっていう声もあったんですけど、うん、25歳まで生きたら大往生だったと思いますよ私は。いや本当にね、やっぱり競馬界でもショックを受けたっていうことでね、うん、まあ、そんなニュースが流れておりましたけれどもね、私もショックを受けまして、本当に忘れがたいというか印象に残っているまでですね、うん、2つ印象に残っていることがありまして、はい、1つ目が私、まあ、今でこそ競馬狂いですけれども、うん、自宅で初めて意識をしてみたレースというのが、はい、その東海帝王が勝った1992年のジャパンカップだったんですよね。そう、当時はそんな競馬もちろん詳しくなくってですね、うん、まあ、今思い返せば花面、馬の顔の花面に綺麗な白い筋が流れてる馬が走ってるなというぐらいの印象だったんですけど、はい、それがまあ東海帝王という馬だったんですね。そう、日本代表だったんでね、何も知らなかったんですけど、お前は勝たなあかんねんみたいなことをですね、レース最後の直線のところゴール手前で叫んでた記憶がありますけれども。
約20年前ということですか。
そう、約21年前、約というかもう21年前です。
21年前になりますか。
20年以上前の記憶ですけどもね、今でもよく覚えてます。1992年の11月29日のことでした。お、日付まで覚えてるところが気持ち悪いですけれども、で、まあ、それが自宅で意識をしてみた初めての競馬だったんですけれども、競馬中継だったんですけれども、その翌年のですね、1993年の有馬記念、第38回有馬記念というレースで私は競馬を見てですね、初めて大泣きをしてしまいましてね、まあ、それは東海帝王が勝ったレースだったんですけれども、東海帝王はその前の年の1992年の有馬記念も出走走ってまして、まあ、そのジャパンカップを勝って次のレースだったんですけど、はい、一番人気に押されたものの11着ということで大敗してしまいまして、で、まあ、その大敗をして、1年間ずっとお休みをしてたんですよね。骨折をしたりだとか、いろいろ理由があって、で、前年の有馬記念からその次の年の有馬記念まで中363日、もう1年ぶりですよ。で、1年ぶりに出てきた有馬記念で、まあ、奇跡の復活ということで勝ってしまったんですけれども、まさか勝つとはと思ってたんですけど、まあ、見事に勝ちきってしまいまして、私そのレースを見て本当にボロボロ泣いてしまいましてね。いやそれもまあだから20年前ですよ。
20年前ですか。
まあ本当に私が競馬見始めた時に走ってた名馬、強い馬だったので印象に残ってるんですけども、まあ、強いだけじゃなくって東海帝王という馬は本当にとても美しい馬でですね、グッドルッキングホースという言い方をしますけれども、本当に絶世の美男子だったと思います。ぜひ東海帝王という馬をご存知でない方は、はい、ググっていただきたいんですけど、写真がいっぱいありますんで、画像で東海帝王、帝王の王は最後音引きなので、はい、東海帝王とカタカナで検索をしていただいて、はい、出てくる画像を見ていただくと、花面にこう白い流星、白い筋が走ってるのを流星と言いますけれども、本当に美しい馬が検索で引っかかりますので、競馬をご存じない方で綺麗な馬をっていうふうに言われた時にやっぱり一番最初にご紹介したいのは東海帝王なんですよね。そう、その姿がまず美しいというところがありますので、まあ、もう亡くなってしまいましたけれども、今からでもぜひその東海帝王という馬の美しい姿をご覧いただきたいなと、 思う大橋でございますね。
言いましょう、それは絶対、
本当に。で、まあその画像だけじゃなくて動画もですね、まあアップされてますので。
あ、そうですか。
某あの動画サイトには、ぜひあの彼の走ってる姿も見ていただきたいなと思いますね。ね、あの私競馬のブログもやってるんですけど、はい、最近ここ3ヶ月ぐらいあの全然書く気が起こらなくって、
はい、
お休みしてたんですけど、このまあ東海帝王が死んでしまったということに触発されまして、彼を追悼するという意味も込めまして、久しぶりにあの競馬のブログも書いてしまいましたね。そう、あの彼の全12戦すべてを振り返るという。でさらにあの全12戦の動画もすべて合わせてアップするという。
すごいな、それ見ないと。アドレスは、
アドレスはあの、皆さん向けにはですね、ケイバライフというカタカナで検索をして、ケイバライフスペース大橋カタカナで検索をしていただきましたら、私の書いている記事群が出てまいりますので、その一番最初の記事に東海帝王の記事が今ありますね。
はい、
ぜひあのご覧いただけたらなと思うところであります。
わかりました、見ましょう。
すいません、あの冒頭からあの私のこの競馬狂いな話ばっかりになっちゃいましたけれども。
いえいえ、まあそれよりもあれですね、大橋さんがせっかく一生懸命競馬の話してるのに、ガラク全然乗ってないやんって言われちゃ
って、そんな
のが気になってしまいましたけど、いや集中して聞いてたんでしょ。
いやいやいや、もちろん。というかあのその東海帝王が死んじゃったという前に大橋が死んでなかったんかということでもあるんですけどね。
ああ風邪ひかれたというやつですか。
そうですよ。これはあのお前ら2ヶ月に1回配信するって言ってたのに2ヶ月に1回配信できてないやないかという声が上がりそうですけども。
そうなんですよね。
そうなんですよ。すいません、これあの8月の9日にですね、配信をしようと思ってたところ、大橋があの夏風邪に負けてしまいまして、
負けちゃった。
もう本当にあの倒れてまして、まあ死ぬまでは至らなかったんですけれども、本当にあのひどい状態だったので、収録できなかった、配信できなかったというね。まあ、ただその代わりに8月9日には、我々の大魔王の第1回の配信を改めて、配信し直すということをしておきましたけれども、
第1回というのは新しくなって
じゃないですよ。
じゃなくて、
もちろん2007年の
あのこっぱずかしいやつを、
本当の第1回を再配信しましたけども。
ああそうですか、ああ持ってられたんですね。
そう、もちろんですよ。あれはもうすごい、もう今でもぎこちないトークなのに。
いやいやいや、ただのあの第1回なんかもただお互いお互いであの慰める笑いしかしてない。
そう、探り合い探り合いのあの感じ。そうバックグラウンドミュージックもずっと流れてるあの会を。
ステレオやったやつ。
ステレオやったやつを、はい、まあそんな感じで流しましたけど。
そうなんですか。
私あの聞き直したんですけど、まあ、ぎこちないなりになんかまあ話してるなと思いましたけどね。
あ、そうですか。
まあそんなあのぎこちないトークのままですけれども、もうあの
ちょはい言うてしまったけど。ちゃいますよ。
まああの6年以上経って、まああのちょっとはこなれたのかなと。
まあね、それはね、
はい、そうあってほしいもんですよ、やっぱり。
話題がありますからね、
はい、ありますからね、それはね、あのやり始めた当時から比べるとありますから。
そうですね、当時大橋さん家来る時の大橋さんの雰囲気はですよ、ニューヨーク物語の田村正和さんみたいな感じでちょっと険しかったんですよ、結構。
ねえ、まあ、あの、やっぱりちょっと険しかったと思いますよ。大変は大変だったんでね、やっぱり。
そうですね。
そう、まあ、あの、この大魔王特設スタジオまで足を運ぶのにですね、時間がかかりましたので、
そうですね。
そう、やっぱりそのあたりで、悶々としてたところはあったと思いますけども。
まあ、そうですね、1時間ちょいかかるって言ったら、それは大変ですわね。
はい。まあまあ、そんな、あの、時を経まして、
はい、
まあ、あの、まだまだ、大橋に、は元気ですし、
はい、
もちろんあの大地下博も元気でいらっしゃるので。
そうですね、
あの大魔王をこれからも頑張ってお届けしていきたいなと。
はい、わかりました。
思う感じでございます。
よ、
いきますか。
いきましょうか。
まとまりねえな。大橋と
画伯の
大魔王は落とし物。2013年9月9日なんですけど、多分月曜日。はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のクックロビン、ようこそここへ。クッククック、私は青江美奈、いや違う、おかしい、クク81、大橋です。
ここなっちゃおう。 9月9日ココナッツ、はい、どう皆さんお元気ですか、夏バテしてないですか、大地学です。
はい、というわけで始まりました大魔王お年頃2013年9月9日月曜日、はい、というわけで本日も元気にですね、大魔王特設スタジオから生本番でお届けをしてるわけなんですけれども、まあそんな中でですよ、今日は何のお話をするんですか、はい、大地学。
今日はですよ、
はい、
最近僕手とか足とかよくつるんですわ。
はいはいはいはい。
で、なんかその釣り方もなんか半端なくて、
はい、
寝てて急に足の内ももあたりがつって、
うんうん、
はい、飛び起きるとか、
はい、
で例えばそうですね、お箸で物を取って食べようと思った時にこうお箸の持つ形がもっとよき引き締まったみたいにつるとか、
はい、
感じでなんかちょっとおかしい釣り方するんですけど、
はい、
携帯出てこう持てたら、
うん、
この何曲がってる肘の部分の外側の筋肉つるとか、
はい、
つってばっかりやなと思いながら、
はいはい、
考えたんですけど、
はい、
よくよくね、はい、そういうよくつるっていう現象をですよ、うん、
はい、
インターネットでググってみますと、
はい、
大酒飲んだ後翌日には、
はい、
ミネラルと、
はい、
マグネシウムと、
はい、
かあんなが一緒に日本に出てくると、
はいはい、
それが不足で水分不足も根本で、
うん、
血液の循環が悪くなって、でつるんですよと、
うん、
お酒やめたら治りますと、
はい、
でそれが嫌だったら、お酒飲む前にミネラルウォーター飲んだり、
うん、
飲んだ後2日の時にミネラルウォーター飲んだり、
はい、
っていう感じで、
はい、
ミネラルウォーターをしっかり取ろうという、
はい、
ね、ことなんですよ。
はいはい、はい。
ということで、だいぶ8月場所なんですけど。
8月場所
も、はい、
はい。遅れて9月場所になっちゃいましたけど。
はい。
はい。
なんか、あれですかっけ。あ、9月場所ね。
はい。
これ7月場所の名古屋場所での話ですね。何かおかしいですか？
いや、大相撲の7月場所の話をするということですね。
そうそうそう。
わかりました。おかしくないです。
名古屋場所なんですけど。
はい。
名古屋って独特な雰囲気ですね、やっぱり。
やっぱりそうですよね、年6場所の大相撲で、
はい、
その東京でね、
うん、
やる以外のその3月大阪、
はい、
7月名古屋、
名古屋
で、九州11月のこの3場所については、
はい、
やっぱりちょっと雰囲気変わりますし、
違います、ね、
その中でも名古屋っていうのは、
はい、
ちょっとなんか違うなということを毎年思いますね。
そうですね、みんな手羽先食べてるしみんな味噌カツ食べてるし、食べてへんけど。
はい。
なんか、やっぱ違いますよね。うん、いつも、花道のとこに座ってる女の人がおるんですけども。
はいはい。
もう必ず座ってはるんですよね、毎日ね。
うん。
どっかの両手の神さんか、
うん、
知らんけど、
はい。
東西の花道に、違う神さんが座ってるんですよ。
はい、あ、なるほど。お一人ずつちゃんと座られてると
。片方死んだおばあさんに似てるんでね。
あ、はい、はい。
それはよく覚えとるんですけど。
なるほど。
座られてるなと思いながら、うん、そんなんとかね、いろいろ名古屋って、ね、
うん、
相撲に熱いと言ったらあれやん、なんかやけど、
うん、
なんか相撲をね、千秋楽終わったら、
はい、
土俵なくなっちゃうっていうね、いう現象も起きますんで。
はい。
はい、みんな持って帰るらしいですね、ちょっとずつ分けて。
はいはいはい、
そんな持って帰ってもと思いますけども、
まあ甲子園の砂みたいなもんでしょうか。
そうですね、まあ、縄とかも全部なくなっちゃうらしいよ。
なるほど、まあそこはやっぱりなんか本当に熱を感じるところでありますけれども、
はい、綺麗になくなっちゃうからね。なんかなんすか、餌に群がったピラニアみたいな感じでは
い、
はい、ということでね、
はい、
行きましょうか。
はいはい、
はい、初日ですよ。
初日、はい、
アナウンサー、
はい、
白崎アナウンサー、
はい、
解説北の富士親方、
はい、
向正面舞の海さん、
はい、
何っていうことでね、初日からぶつけてきました。
まあゴールデントリオじゃないなっていうところで、あれ、はい、と思うところでもありますけどね、まずね、はい、で白崎さんということで、
やっぱり大魔王を聞いてはるんですね。東のリポーターは藤井さん、
はい、
で西のリポーター刈谷さんということで、
そこで脇を固めるのが、は
い、そうです、
まあカルテットみたいになってますけれども、
そうですね、
黄金の中盤みたいになってます
もうね、序盤この3人やったら、
はい、
さて名古屋場所初日ですけども、なんとかかんとかで、とかで、こう、白崎さん始めるんですね。
はい。
もう終始無言になるから、北の富士さんと、
丸根
さん。もうずーっと無言やねん。で、なんとかですが、で、話題を北の富士さんに、どうでしょう北の富士さんって言ったら、まあそうだね、って普通に答えるから、 乗り気やねんなと思って、
はいはい、
まあ、初日やしちょっと行々しいかなと思いながら、
はい、
ね、見てたわけなんですけど、
で
まあ気になったのが、
はい、
倉庫くらい、
倉庫くらい、はい、
えっ、ー、と3年、
うん、
3年半ぶりでしたっけね、
はいはいはい、
にね、例の問題から、
うん、
帰ってきて、
はい、
ね、倉庫くらい、倉庫くらいって、ね、あのコール起きてましたよ、
はい、
14場所ぶり、
はい、
で砂かぶりでしたっけ、からのカメラもこう移動するカメラもね、
はいはい、
増えまして、
うん、
いろんな角度が撮ってましたけど、
はい、
でその対する相手が、
はい、
新入幕徳勝龍、
はい、徳勝龍、はい、
はい、徳勝龍もね良かったんですけども、
うんうん、
で舞の海さんがね、
はい、
これを打った後やったかな、
はい、
取ったりからの押し出しで負けて、
うん、
負けちゃったんですよね、
はい、
やっぱりそれはブランクあるから、
はい、
負けちゃうよということで、
うんうん、
でまあ前野さんもやっぱりね体が軽いですね、場所を積んでいかないと勘が戻らないでしょうね、声援を受けてこのまま引き下がるわけにはいかないと思いながら花道を下がっていったじゃないですかって言って言ったから、
はい、
うまいこと言ったなと思う、
はいはい、誰がそんなうまいことを言えという感じになってましたけど、
そうそうそう、どういう意味って僕突っ込みましたけども、
はい、
まあしゃあないなと思ってその花道を引き下がっていったんじゃないですかって言ってたからね、
うんうんうん、
引き下がるわけにはいかないと思いながら花道を引き下がっていったんじゃないですかって引き下がっとるやんけと思いながら
最終的にはそうだ、引き下がってるわと、
はい、
はい、
でまあインタビューあったんですけど、
うんうんうん、
なそこくらい、あの、各界の長州力と言われてるだけあって、
はい、
もう、滑舌悪かったですね。いや、そうですね。やっぱり、サバサバですかみたいな感じ、中国の人やし、
はい、
内モンゴルのね、はい、出身の方なんで、
はい、
日本語も上手じゃないし、
はい、
ということでね、
うんうん、
あれですよ。
うん、
大変。
大変、
ええ。で、この時の若の里も、
うん、
キリンジ抜いて、85場所目。
はいはい。
7位、歴代。
あ、はいはい。
うん。やった。
やった。
うん。です。初日ってそんな感じのことしか言わないですよ、僕は。
そう、はい。まあまあまあまあ、そんなもんですよね。
うん、一つ一つ言うでいかないですよ、その。
はい。
はい、で、重量この一番って毎日あるんですけども。
はいはい。
本日の重量この一番。鬼嵐対大砂嵐ってね。
はい。
どっちも嵐やっていう。なんか嵐ばっかりやなと思う。でね、この時のエピソードで、
はい、
大砂嵐、
うん、
関取になって初めての、
はい、
一戦やってんけども、
はい、
まあ、勝ったんですよ。
はいはい、
で、勝って、で、力水もらうでしょ、うん、最初にこうやって尊敬して。はい、力水も乗って、みんなどんな戦か分からへんかって、うん、思わず飲んでしまったっていう。
あ、
これに、ね、北の富士さんが受けてました。はい、受けてました。
細いところまで見てるなぁ。
と笑ってました。あ、笑うんやと思って。
はい。
はい、まあね、ね、次ですわ。
はい。
アミニシキとゴエド。
はいはい。
はい、後半になって。
はい。
アミニシキ勝って、ゴエド負けちゃったんですよね、下手投げで。
はいはい、
で、脇甘すぎるよね、と、北の富士さんも、
うん。
こういう相撲をつけてると、大関たちもね、って言って。
うん、
北の富士さんもしかすると、この腰の状態が悪いので、そうかもしれませんよ、って言って。ぎっくり腰をね、
うん、
場所前にゴエドをしたということで。
はい。はいはい、
腰の状態悪いので、だったら、北の富士さんこうやって、大関たちって考えたら、急に言うもんやから、えって。まあ、そういうことも考えられるんだけど、あなた境川のコーチしてんだから、あなたの責任大きいよって言って、責任転換したっていうね。ああ、北の富士さん責任転換したと思って。いや、そういう一面がありましたね。
ああ、
はい、
おもろいな。
北の富士さん、ほんま面白いです。この3人かも、このやりとりがほんま面白くて、相撲見てるもんですから。
はい。
はい。あとは、まあ、そうですね。反則も、物言いがついたとか。
はい。
妙義龍ね。その、曲げを引っ張ったか引っ張ってないかとかいう問題がよくあるんですけども。こう、なんていうんですかね。引いて、突き落としみたいなのするときに、
うん、
頭にこう手がいって、
はい、
ちょっとやっぱりこう結んでるもんですから、うん、ちょっと入ったりするんですよね。
うん
うん、抜けへんのですって、あれ。
はいはいはい、
で、引っ張られた方は、やっぱすんごい引っ張られた感じがするらしいんですよ。
うんうん、
で、あっと思って抜いても、
うん、
それが反則負けになるのはおかしいんじゃないかっていう、
うん、
北の富士さんも、
うんうん。
だからそういうときは、故意じゃないって明らかに分かったんやったら、
はい、
取り直しでいいんじゃないのって言って。
なるほどね。
それからもう変えていかないとダメだよ。
うん、
相撲協会もって言って文句言ってましたけども、
はいはいはい、
こんな感じでしたかね。
はい、
初日こんな感じでいいかな。
うん、
うん、横綱は安泰でした。
ですね。
はい。
まあ、あの、付け加えて言うならばですけど、はいはい、あの、稀勢の里がね、
うん、
まあ、あの、我々のこの大門の中でもよくよく話題に出る稀勢の里が、
はい、
まあ、あの、その5月場所で13連勝遂げて13勝2敗で、
うん、
で、まあ、綱取りのかかる場所っていうことで名古屋場所だったんですけど、
ええ、
まあ、もう、あの、初日竹風に勝ったのは良かったんですけど、
うん、
なんか、あの、動きが硬いなっていう感じは私、初日見てた時に思ったんですけどね。
あの、先場所と比べてね、
ええ、
あの、その先場所のなんかこう、すごい沈黙の稀勢の里みたいな感じのなんかそういう感じがなくて、
はい、
なんかちょっと落ち着きがないというか、
はい、
ちょっとなんか寝不足というか、
はい、
いう感じしましたね。名古屋でまあ先導遊んだんでしょうけども、
まあまあまあまあね、はい、腰高な感じだなというのをちょっと初日に思ったんですけどもね、
思いましたそれはね。
はい、
はい、で2日目ね。
はい、どうぞ。
2日目ですよ、僕珍しいでしょ、う
ん、はい、
北の富士さん追っかけてないですよ。
はいはい、
誰追っかけてんねんお前、
はい、
誰追っかけてんねんおって言うたらね、今話題に出た、
はい、
稀勢の里ですね。
あ、なるほど。
追っかけてました
って、ね。そういうことなんですね。
追っかけなきゃダメ
なるほど。
この日はね、アナウンサー、藤井アナウンサー。
はい。
解説、双子山親方。
はい。
元宮城山。
あ、はいはいはいはい。
はい。声がね、あの、布袋寅泰さんみたいな感じです。はい。で、各界の布袋寅泰さんということで。
そうですか。
はい。で、向こう上面が竹熊親方でのね。
はい。
で、東大が戸部さんという人と白崎さん。
はい。
でこの時は稀勢の里時天空と、
はい、
当たったわけですね、
で
この時は勝ったんです、
はい、
で落ち着いた感じで出ました、うん、で初日のあれがちょっとあれ昨日しちゃったかなって思う感じの、
はい、
落ちた取り口で勝ちました、
はい、
3日目、
3日目
アナウンサー海谷さん、
はい、
別に言わんでええねんけどね解説前の海さん、
はい、
向こう上の谷川さん、
はい
はい、で東西が太田戸部ということでね、
はい
はい、
どうぞ、
はい、この時稀勢の里
はい、
誰か、
はい
はい、
相手、
都庁山、
都庁山ですね、
僕は注目している力士でもあるんですけども、
はい、
負けちゃいました、
負けちゃいましたね。
早速もう3日目で苦労です。
はい、そうですね、
もうダメじゃないの、
はい、
本当に、
うん、
ねって言ってましたね、ま、
やっぱりね、あの連勝をしないとっていうところが、うん、まあ、その周りもそうですし、
はい、
で本人もあったとは思うんですけど、
うん、
やっぱりその3日目、まあ、栃尾山本当に実力者ですからね、
はいはいはい、
まあ、あの厳しい相手ではあったと思いますけれども、もうやっぱりあの最初につまずいてしまうとっていうところが、
うん、
あったんじゃないかなと。
そうそうそう、まだ3日目やでっていう声の方が味方の方が大きいじゃないですか、うん、
まあね、
まだね、あの中日過ぎてもうそうそうしんどなんちゃうかな、プレッシャーかかってんちゃうかなっていう時に大関同士が当たって負けたりとかっていうのはまだまあまあまあってね、相撲委員会競技委員会もなるやろうけども、
うん、
ところがね、ここでね、あのまあ栃尾山小結びですか、
この場所は前頭2枚目ですね、
前頭2枚目ですか、
はい、
って言うても格下じゃないですか、
まあそれはそうです、
だから負けちゃいけん試合ですよね、
そり
ゃ
そうです、ね、
それで負けちゃったんで、
はい、
ああっていう感じになっちゃったっていう話ですね。
そうですね、なっちゃいましたね、
うん、
うん、
まあそんな感じでね、
はい、
岸野里もプレッシャーかかる中頑張っておるわけなんですけども、
はい、
この日ね、あの高安と春馬富士戦っていうのがあってですね、横綱負けちゃったんですよね、
春馬富士に勝っちゃいましたね、高安が、はい、
この時高安、あの春馬富士のほべたパシーン芝居でね、
はい、
で取っていったんですよね、
はい、
横綱芝居だー言うてね、
はい、
横綱春人がおれへんかったんでびっくりしましたー言うて言うてましたけどそれぐらいの気合でいかないとっていう、
はい、
これみんなみんな芝居でいったらね、うん、ダメですけども、
うんうんうん、
それぐらいの気持ちでいかないと勝てないと思ったのでっていう、
うん、
西の筆頭高安、
そうですね、
うん、
まあでもあの高安についてはね、以前もこの大魔王の中でもお話をしてくださいましたけれども、
はい、
あのまあ、もちろんその土俵の輪の中では、
はい、
もうあの闘志満開で今みたいに張っていくような感じの相撲を見せてくれますけれども、
はい、
礼儀正しいという一面も、
うん、
もちろんありますので、
そうかな、インタビューの時は白目向いてありますよ白目は向いてますよ、こう考える時に
はい、
と、はい、いうことで次、ね、地味な日4日目、
はいはい、
地味な日って言ってますけど
、
アナウンサー佐藤アナウンサー、あの大橋さんちょっと似た感じ、
はい、
で解説が花田山、柴田山さん、
はい、
元大野国スイーツ王子、
スイーツ王子ね、はい、スイーツの本出したことでもおなじみの、そ
う
そ
うそう、向こう上面関本さん、
はい、
はい、で東西が三輪刈谷ということでね、
はい、
新十両の、あ、この子遠藤っていう子、
はい、
遠藤 アウトのエンドじゃないですよ。
はい。
エンドっていうね、ちょっともう見るからにも悪そうな。
悪そうな。
ね。まだ曲げも言えてない感じの。
はい。
人入ってきましたね。
はいはい。
これ置いてかぜ部屋ですわ。
はい。
で、見た目もなんかね、両方とも悪いし。
はい、両方とも悪いしって。
で、まあ、遠藤くんは、この後遠藤くん出てますけど、
はい、
大活躍するんで、ね、まあ、来場所も期待していいんじゃないかなと思ってますけども、
はい、
結局、重量、新重量で優勝したんじゃなかったかな。ちょっとは、
優勝してます。
ね、
西十両の13枚目の遠藤は14勝1敗で、
はい、
重量優勝を遂げました。
ね、
はい、
なんか高速出世言って言われてますけども。
はい、はい。はいはい、
でも、いい感じでね、上がってくるんじゃないかと思いますけども。
はい。
はい。この日、篠里は、松鳳山。
松鳳山。
はい。ヤンキー同士戦って。
ヤンキー同士
押し出しで勝ちました。
はい。
はい。やっぱり何すか、茨城の木更津の方のヤンキーが勝ったっていうことですね。
はい。はい、まあ、そうですか、はい。
わかんないですけども、
はい、
5日目ね、
はい、
太田アナウンサー。
うん。
で、音羽山。山さん、
うん、
婿止竹縄親方、
はい、
で東西高井藤井という高井アナウンサーって熱いって書くね、
はい、
熱い焼き卵の熱に井戸の井で、
はい、高井アナウンサー、
はい、でね、注目の一戦がありまして、
はい、
千代の国この日から休場することになるんですけども、
はいはい、
千代の国ってその龍ちゃんに似てるっていう、うん、もう知り合いのイニシャルネームで言ったら大川くんっていう、
はい、
ABCD の王ですよ、
はい、
大川くんっていう子ってその龍ちゃんって言ってるんですけど、
はい、
龍がって言うんですけども、
はい、
その大川龍がっていう子似てるね、
はい、
千代の国なんですけども、
はい、
青山と戦いましてね勝ったんですけども、
はい、
なんかねまた酒のような形になったんですね。
また酒。
はい。なんていうんですか、柔らかいんで、ベタンってくっつくんですけども、
はい、
その時に、どっちかの足に体重が寄って、なんか膝を痛めちゃって、担架で運ばれていって、
はい、
この日から休場しちゃうんですけども、ちょっと心配でしたね。
はい。
うん。その心配もよそに、
よそに。
篠の里と千代大龍。
はい。
もう早くも序盤に2敗しちゃいました、篠の里と。稀勢の里と言ってますけど。
稀勢の里ね、はい、確かに。そうですね。5日目で2敗という。
そうです。もうこれ、もうダメやろと。
はい。
なってきますよね。
うん。
もうあと何日残ってんのお前と。
まあそうですね。う
ん、あと9日ありますせと。9日じゃない、うん、10日か。
10日
丸。10日ありますせ。
はい。
え、この10日間どういう相撲とんの、え、うん、言うてみみたいな感じになってるじゃない
ですか。怖いな。
いや、はい、なりますよ、そりゃ。だって、みんな期待してるから。
まあね、やっぱりね。
うん、ちょっと残念やな。でも緊張が先に走ってしまったんかなと思って、
うん、
まあ、今度酒でも怒ったろうかなと思ってるんですけども怒、ね、られへんちゅう、
ね、大変やっちゅう、
大変ですね、
はい、
何勝のもか分からへん
し、ほんまに。
でね、6日目飛ばします。
はい、
7日目。
はい、7日目。
はい、藤井アナ。
はい、
ここから北の富士さんをかけますね。
はい、どうぞ。
もう早くも、
はい、
やりちゃったんで、
はい、
もうあかんわと思ったんで、
はい、まあまあね、
で向正面振り分けさん。
はい、
これがね、誰か分かります？振り分け親方。
振り分け親方って誰でしたっけ？元は。
元誰か分かりますか？
名前を聞いただければちょっとパッと出てこないですね。
あのね、あれです。ですですです。
モノマネしてありますけど。あ、あれね。
はい。
ロボコップね。
そうそうそうそう。
はい。まあ、つい先日、辞められました。
うん、
高見盛さん。
そうなんですよ。
はい。
はい。もうね、あれですよ。
はい。
そりゃ、もう、北の富士さんどう絡んでいくんかなと思って期待したんですけどね。
難しいですね。
うん、
はい。
で、東西が、
うん、
ウィンブルドンから帰国した三瓶さんと、
はい、
千崎さん。
ね、ウィンブルドン。
ウィンブルドンのテスの中継から帰ってきたばかりの、
はい、
三瓶さんって言われてましたから、藤井さんに。
なるほど。
羨ましかったやろうなと思って。俺も行きたかったのに。
はい。
高見盛さん、元高見盛さん、振り分けよかったんですけども、
はい、
名古屋ドームで始球式に出たと。
はい。
で、気合い入れるのも同じやったんですよ、投げるときに。
ああ、なるほど。
おいやったんです。野球やのに。
はい。
やってて、うん。北の富士さんも一度経験あるけど、大変だよ。親方の見ると、砲丸投げみたいだね。すごい山なりボールだったんで。
はい。
うん。そうそう、野球技はちょっと下手くそなんで。って言ってましたけどね。
なるほど。
人気あるんだから頑張ってよって言って、頑張ります。っていう絡み方してましたね。
なるほど。
はい。で、この時ですね、稀勢。
帰省ね。
よう参拝めしちゃいました。防衛道ってやって。
はい。
はい。いつも、あの、出稽古ですよ。
うん。
あの、やってる境川病とやってますから。
はい。
ナルト部屋でしたっけ。
はい、ナルト部屋からね、
やってますから。
はい。
それで、なんで負けるんやと。
うん。
いう話になってましたね、やっぱりね。
うん。
残念やと。もうこれで綱取りは全部都合的と。
そうですね。
もうないやろと言われてましたね。
まあ、7日目でね、3敗、4勝3敗になって、
はい。
もうこれはダメだろうと。
ダメじゃん。ダメだこりゃ
すねと、
はい、
ダメだこりゃと、いう感じになりましてね。
なりました。
もう本当にあのこの時点で、
うん、
もうあの稀勢の里の綱取りはないわっていうところで、じゃあ何を楽しみにしたらいいのっていう一般ファンは思いましたよね。
はい、
やっぱりね。
思いましたやっぱり。
結局はもうその時点で連勝回路を突破してるのはやっぱり横綱だけだったっていうことにもなってますし。
はい。
そう、あのね、一応ここで挟んでおくと、横綱は、
うん、
前場所まで30連勝を果たしてましたし、
そうですね。
まあ、その連勝がどこまで続くのかしらっていうところが注目になるのかなというところでもありましたね、
うん、
名古屋場所についてはね、はい
はい、そうなんですよね、
うん、
まあ、横綱すごいなっていう感じだったんですけども、
はい、
はい、続いて10日目、
どうぞ、
佐藤アナウンサー、
佐藤
大橋さん、
はい、
そんな北の富士、親方、
はい、
はい、で、中舘さん、
はい、
東西、
はい、
刈谷さんだけ、
刈谷さんだけ、
はい、
あら、
刈谷さんあっち行ってこっち行って走り回ってました。
大変
っていうのもね、名古屋のね、あの花道一つ合流するんで、
はい、あーはーは
ー、一つでいいみたいなんですよね、本当はね。
最終的には合流するんですよね。そうですね、あれね、
西か東かどっちかですけど、うん、あのお客さんの座ってる車通って、
うん、
こっちに来るんで、
はいはい、
あの一緒なんですよね、
うんうんうん、
だから一人でできたみたいですね。
はい。
一人でできるもんって言ってました。
NHK やから。
そうです。でね、まあ、北野瀬さんもなんか下品なこと言ったんですけど、まあ、それはまあ、いいわ。この時に、
はい、
名古屋放送局では皆様からのメッセージを紹介させていただきます。
はい。
で、今日は北野富士さんへメッセージ来てますよ。
うん。
あ、そう。30代女性から。
はいはい。
優しくも厳しいご指導で和服もよくお似合いで男前ですね。うーって言ってパッて見たら、
はい、
すごいポロシャツ着てた。今日はちょっとって言って暑いしみたいな、ちょっと自粛で着ちゃいましたけどね。じゃあ次もうすぐしたらまた和装見られるわけですねとか言って、いや多分見えるんじゃないですか。ポールさん続いて入りましたからね、はい、で続いて20代女性から、
はい、
今日は和装か洋装か楽しみにしてます、ポールシャツですけど。もう本当に暑いんで、もう、もう服そうどうでもいいよみたいな感じになってますけど、はい、
おもれな、
すごい連続の畳み込みましたよこの時、
さすがやな、
はい、北の富士さん押し出されました。
だって選んでるそのネタもネタですよ。だってNHK は分かってるじゃないですか、その服装。
そうです、そうです、今日洋装か和装って、だから洋装の時スーツ着てネクタイですよね、
はい、
で和装の時はほんまになんて着物着て、
はい、
着物楽屋って言われてるんでね、着てるんですけど、たまたまポロシャツだったんですよ、その時だけ。
そこでぶっこむかって話ですよ、
はい、で当然2人放送席にカメラ来ますよね、うん、だからみんな見てるわけです。
ほんま、おとしめられてますやん。
そうです、
お、
はい、大魔王に捉えたワンシーン。
そういうこと。
そうです、そうです、
はい、
はい、もう誰がやってくれてるのかちょっと面白いなと思って、
まあね、
はい、はい、でね、あとはね、不戦勝かと思ったっていう話がありまして、
はい、
海星、
はい、
バーサス吉風ってあるんですけども、
ね、はい、
この日から竹風がですね、
はいはいはい、
休場しておりまして、で、もう、場所入りするときに、
はい、
通っていくとこで、本日の休場者みたいな、
はいはいはい、
看板があるんですって、それパッて風が見えたから、お、吉風ちゃうと思ったらしくて、
はい、
だけど違うかったっていう話。とんでもないことだね、本当に。気をつけなさいよって言ってた。北の富士さんも。不戦勝かと思って、まあ、不戦勝だったら嬉しいもんだけどね。まあ、認めてあります。
まあまあ、まあ、ね。
はい。あとは、春馬富士が3連敗した。
うん。
うん。
そうですね。
豪栄道になすすべなし。
はい。
はい。
そうですね、千代大龍、妙義、そして護衛、
うん、
この3人ということは、ああなるほどね、はいはいはい、ということですね。
もうね、本当にもう境川部屋にほんま古典版ですよ。
そうですね、はい、なんかあの自信を持って当たってるのかなと思いますね、この辺りね、うん、妙義龍と豪栄道、まあその東西の関脇だった2人。
そうです、そうです。
で、境川部屋いつもあの上位陣に対して、
はい、
なんかあのガチゴーンっていきますよね。
いきますね、
うん、うん、まあそれを跳ね返すぐらいでないといけないわけですけれども。
そうです、
残念ながら、まあ千代大龍、妙義龍、豪栄道、
はい、
この3人に3連敗を喫してしまったと。
そうなんですよ、
いうことですね。
でもこの時点でもうほとんどもう白鵬の優勝決まりですわ。
もう体勢消してましたからね、はい、この時点でほとんど、
うん、
うん、
でもあとなんか誰かがいっぱい背なんだらみたいな感じになってたんやけど。
そう、
琴
欧州がね、
琴欧州か、
そう、9日10日目までは本当に調子がよくって9勝1敗だったんですけど、うんうん、っていうところですね、
うん、
11日目から
そうですそうですそうです、
コロンコロンコロンといっちゃいましたので
負けちゃったんでね、
はい、
うん、でもうほとんど決まるやろと、もう13日目で優勝ちゃうかと、
はい、
なってました、
なってました
ということで13日目
後半に続くよ。